Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1749回、10月4日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
きちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
のぶすみさん、けいたくん、こんばんは。
こんばんは。
台風前の静けさですか？台風前で風も全くない状態今。
のぶすみさん、けいたくん、こんばんは。どこに？
ん？コインくれてるじゃん。
出てこない。あ、私がこ、ん？そうなんだ。
ジミーちゃんもこんばんは。
こんばんは。音声ミュート。
ミュート。のぶしみさん、ラミーレーズン販売される時期になりました。スキちゃん見たりだな、昨日。
もう買いましたよ。ってか、もう早速、
クッ
ドンかい。1枚目食べました。かった。やっぱり美味しい。
やっぱり美味しい。
今年も美味しいね。
酔っ払うで。
美味しいよ。やめられまへんな。ラミーレーズンは。
あのファミマに、コーヒーとかじゃなくって冷凍室に入ってて。あったかいミルク入れてシャーベット状にして飲むのがあるじゃない。
なんかフローズンみたいな。
そうあれのね、ラミーレーズンってのが夏場には売れてたよ。あの、運転される方はダメだよって書いてあった。
今もあるの？
いや、今もうない。期間限定って書いてあったけどな。金額は168円ってのはラミレーズンかな。
うん、一緒一緒。
なりちゃんさん、こんばんは。
でもね、こんばんは。安いドラッグストアがあって158円ぐらいまで安くなるお店があるんで、そこに行くと結構まとめて買うんですけどね。こないだは初物だったんで2つ買いました。
ジミーちゃんはアポロチョコ買った。
アポロチョコのシーズン？
あれは年中あるでしょ。アポロチョコは
音声を聞かずにミュートにしとって、そのタイムラインだけ見てアポロチョコ買ったよって言ってんだよね、きっと。
ああ、ラミーレーズンに釣られて。
うん。
私はまだラミーレーズン見てないな。
見てないな。ちょっと売っとるところに行ってないじゃないですか。
いや、コンビニのチョコレートのとこはチラチラっと見てるけどな、コンビニはまだ出てこないぞ。 もうちょっとしないと出てこないのかな、コンビニさんは。
いやー、そ、同じぐらいに出るんじゃないかなと思うけど。
そうなんだ。
でも信澄さんも168円だったらスーパーだろうね。ああ、あのコンビニでラミーレーズンは200円でだもんね。205円で200円超えするもんね。
あ、そんなに高いんだ。
うん、全然違う。ヨークベニマルだろ。うん、知ってる知ってる。
はい、台風25号、現在沖縄に接近しとって暴風域に入ってますね、沖縄が。
はい、
これ午後5時の時点の台風の位置ですけども、宮古島の東約180キロ、強い大型の台風ですね。北北西に時速20キロで進んでますと。中心気圧965ヘクトパスカル、だいぶ弱くなってきたな。
昨日が950でしたね。
その前が915とかだったな確か。
あ、ね、
最大風速35メートル、最大瞬間風速50メートル。進路的には島根よりも韓国の方に回っていくんだな、どうも。韓国にちょろっと上陸した格好になって北海道の方へ向かっていくような感じだね、これ。
ああ、本当だ、韓国寄りですね、うん、確かに。
あの予報の時点では日本海を進むような感じだったけども、だんだんだんだんちょっと北の方にずれてきてる進路が。太平洋にある高気圧の影響だと思いますけどね。
いや、偏西風の影響だと思います。
あ、偏西風に乗って北東の方に曲がっていくけども、太平洋高気圧が来てるから、あの北の方へ押しやられてるんですよ。
あ、
だから気温が高いんですよ。
ですか。
うん。ウェザーニュースさんの方には今日の午後3時の衛星写真が出てるけど、目は消えたね、これ。真ん中までずっと雲が覆われた感じ。
衛星写真？
うん。あ、これ会員じゃないと見れないのかもしれない、この写真。もしかしたら。
でしょうね。ウェザーニュースで見たことないですもん。
うん。
目って。
で、3連休にかけて九州から北日本へ向かうと。出雲の方は日曜月曜はもう晴れになってますからね、天気予報が。
一気に抜けるんですね。
一気に抜ける感じ、まあ、速度も上げてきますんでね。ということで、まあ、日本列島に上陸という前回の24号のような被害は多分出ないのかなとは思いますけどね。ただ日本海側はちょっと注意が必要ですよね。特に台風の右側に入るんで。
ね。
うん。のぶすみさん、ドクトの上を通りそう。あえて竹島と書いていません。なんか昨日と同じこと書いてね。はい、ということで、まあ週末にかけて台風影響が出ると思いますので、皆さんお気をつけくださいね。出雲もこれで収録が終わったぐらいから雨が降り出すみたいですけどね。とりあえず明日の朝まで。なので収録中は多分雨音は入らないかなと思ってますけどね。はい、それでは本編の方へ行ってみたいと思いますよ。
はい、
記事は頭からでお願いしますね。
はい、
は はい、それではまず最初は宇宙ネタからいきたいと思います。JAXA のプレスリリースの方にあった記事です。コウノトリ7号機に搭載した生鮮食品についてという記事が上がってました。先月の9月23日に打ち上げて翌28日に国際宇宙ステーションに到着したコウノトリ7号機なんですが、こちらに生鮮食品を積んで宇宙飛行士に届けたそうですよ。生鮮食品、何を届けたかっていうと、北海道産の玉ねぎ、生の玉ねぎ、それから宮城県産のパプリカ、岡山県産のシャインマスカット、そして愛媛県産と佐賀県産の温州みかん、これが宇宙飛行士の手元に届いたそうですよ。
あ、すごい浮いてる
お手玉してますけどね、宇宙飛行士さんが。あ、お手玉じゃないか、浮かしてるだけか。これ
食べ料理できないでしょ。でも
一応これ生鮮食品を送る要件っていうのが決まってて、生食が可能なことっていうことになってるんですよ。だから調理せずに生で食えってことなんじゃない、これ。当然調理は、
玉ねぎって生で食べるの？
サラダとかにあるじゃない、生の玉ねぎのスライス。
あれは新玉だったらだけどね。
あ、だからこれも新玉なんじゃないの、多分。パプリカも生でかじれってこと？
パプリカはだってサラダにそれこそ生で入れますよ。これなんか緑だけ不思議だけど、パプリカってなんか赤とか黄色のイメージ強いけど、
うん、
パプリカなんでしょ。だって
あの料理の鉄人がかぶりつくよな、生で、加賀さんが。
あー、そうでしたっけね。
まあ、みかんとかシャインマスカットは普通にこれ食べればいいんだけどな。宇宙での食事っていうとパサパサした宇宙食っていう印象があるけど、こんな生鮮食品も食べられるのね、今の時期は、今のご時世は
生が食べれるイメージはなかったですね、確かに。
あの加工食品とか今過去に打ち上げたっていう情報を見たことあるけど、生食ってのはなんか初めてのような気がするんだけども、実は玉ねぎ今回で2回目、あとみかんも今回で2回目らしいですよ。
へ
ー、ということで、まあ、
普通に食べれるの、
どういう風にして食べるのかな、ちょっと気にはなるよな。玉ねぎにしてもパプリカにしてもサラダにしようと思ったらカットしなきゃいけないじゃない。宇宙空間でそんな包丁とまな板でトントコトントコってできるのかな
かぶりつくのかな。
どういう風にして食べてるのかっていうのも見てみたい気はしますけどね森住さん、チルド太陽コウノトリあ、でもこれチルドでは送ってないみたいですよ。基本的には常温で4週間以上保存ができる食品ということになってるらしいんでね。ただ宇宙空間は気温下がってるだろうな、多分。あ、ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。
のぶすみさん、パプリカ生で食べられる。やっぱりかじりつくのかな。お散歩さんもこんばんは。スーパーでお買い物中に始まったので聞いていたけど家に着いた。お帰り。みかんのアクセントがみかんに聞こえてしまう。みかん、みかん、みかん。のぶすみさん、玉ねぎ1枚ずつ取って食べる。
お猿じゃん。
散歩さん、玉ねぎの生はどうなんだろう。スライスの玉ねぎは水にさらさないと辛い気がするけど、新玉はまあいいくらいのものもあるらしいけど、水にさらすってことも多分できないだろうな、宇宙空間だったら。のぶすみさん、紫外線消毒かな。一応ね、除菌はしてあるみたいですよ。食べるのねって感じですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらトラベルウォッチにあった記事です。 JR 東日本新幹線試験車両 E956K、これ愛称がついてて、アルファ X でいいのかな、 ALFA-X という、こちらのデザイン発表、営業運転速度は360キロという記事が上がってました。 JR 東日本は2019年5月の落成を目指して開発中の新幹線試験車両 E956系のデザインと開発状況を発表しました。愛称は αX、 あ、やっぱ αX でいいんだ。これは最先端の実験を行うための先進的な試験車という英語の頭文字を取っているそうですね。これやけに鼻が長いよな。
うーん、おしゃれですね。
あ、
本当だ。
以前こんなやついたじゃん、500系。500系も結構先がピューッと細くなって長かったじゃない。今でも500系は走ってることは走ってるけどさ、あのエヴァンゲリオンだったのが今はキティちゃんかなんかになってて、なかったかな。
何、レールスターのことですか。
レールスター500系新幹線。
500系がよくわからないんですけど、これに寝とるか
な。これよりももっと花は道かかったはずだけどな。あれは JR 西日本が開発した新幹線だったはずだけど、500系っていうのはね。ただ500系も同じようにこれ先端が細長くなってるんで、1両目のお客さんの数って少ないわけですよ。今回のこの車両も1両目のお客さんが座れるスペースってものすごく少ないじゃない。窓が 1,2,3,4,5,6 6つしかつかない。で、不評で、あれはすぐに700系に取って代わられちゃったんだけどね。でも JR 東日本さん、こんな細長いやつをまた作るんだと思って。1両目の乗車人数少ねえじゃんって。一応試験車両なんでね、これが正式に次の新幹線採用されるかどうかっていうのは わからないというか、まあ、これをベースに作っていくんでしょうけどね。ノーズ部分だけで16メートル、これ1号車のノーズが16メートル、10号車のノーズが22メートルって書いてあるの、これどういうこと。
だっけ、後ろと前が違うってことでしょ。
別々に作るってこと、違う感じで作るってことか。でどっちを採用するかっていうことか。あ、でさ、その下に参考として E5 系、これがノーズが15メートルなってるな。お客さんが乗れるスペースは半分ぐらいって感じかな。まあ、新しい新幹線、そのうち目撃されるんじゃないのかな、走ってるところを鉄オタがパシャパシャパシャって撮って。散歩さん、新幹線の先頭車はどんどん長くなる、500系は長くない、え、500系長くなかったっけ、300系だっけ、長かったのは。信清さん、2019年5月落成予定か、落成に違和感あり、新幹線車両落成やはり違和感あり。完成の方が違和感ないかな。うん、でもこれ落成って書いてあるから落成が正式なんじゃない。よう分からんけど、営業運転360キロ、今何キロで走ってんだろう新幹線のぞみは。300キロぐらいは出してるのかな。まあ、新型車両が出てくるよということですね。
あの、この長い鼻には理由があるみたいですよ、ちゃんと。
まあ、空気抵抗と、あとは風切り音を抑えるためでしょ。
トンネル突入時の圧力波を抑える、
うん、
スピードが出る系しょうがないじゃん。乗ってみたいな、
この新しいのに、新幹線
に。新幹線にそもそも乗ることがないので。
まあね、岡山は広島まで出ないと乗れないしな。山陰新幹線を作ってくれるんだな。
それはないでしょ。
はい、それでは次のニュースは、こちらトラベルウォッチにあった記事です。関空連絡橋、10月6日0時からマイカーとレンタカーの通行を再開という記事が上がってました。国土交通省は台風21号の影響で通行規制を行っていた関空連絡橋について10月6日午前0時からマイカーやレンタカーの通行を再開すると発表しました。一方で現状も上り線を使った対面通行であることからマイカーの利用をできるだけ控えること、朝のピーク時間帯、7時から9時の利用を避けることを呼びかけていますということで、やっと一般車両が6日だから明日明後日から通行できるようになるそうですよ。関空と泉佐野の間ですね。現在は鉄道とあとはバスは走れてたんですけどね、一般車両の、通行ができなかったんですが、まあ片側交互通行ですけども一般車両の通行も可能になると ということですね。これ関空の駐車場にいっぱい車があるらしいんですよね。台風21号が去った後、あの飛行場は再開したんだけども、空港に車を置いてた人が車が出せない状態がずっと続いてるんですよ。
道路がダメだから、
そうそうそうそうそう。
うん、
だからまあ空港に閉じ込められた状態のマイカーをまあ出すことができるようになるってことだよね、これ。
大変でしたね、それは本当に。
まあ長かったな、これも通れるようになるまでが。
停電も長いとこがありますけどね。
まだ停電してるとこもあるよな、21号の影響で。
なんか言ってましたね、はい、
24号の停電はもちろんですが、北海道もまだ停電がついてるとこがあるですね、はい、なかなか復旧が急がれるとこではありますよね。散歩さんが、500系だ、鴨の橋や鳥のくちばしを模しているので先が長くなってるけど、500系ってそんなに長くないと思う。もちろん従来のものよりは長かったけど、飛行機のコックピット風のデザインでやたら長いという印象はない。うん、500系がだから、それ以外の新幹線に比べて端っこの1両目と16両目が定員が少なくて、東日本が嫌ったんですよね、これ、お散歩さん、 JR 東日本はわからないけど、東海道新幹線は280キロで、山陽新幹線は300キロじゃないかな。新型車両だけ東海道新幹線の制限速度アップしているかも。トンネルが多い分直線が多いから、山陽新幹線の方が最高速度が速いってことか。なるほどね。はい、それでは次の記事ですよ。エンガジェット日本語版にあった記事です。アップルウォッチは2個持ちがおすすめ、シリーズ4は広さより小ささが魅力という記事が上がってました。これエンガジェットの記者さんが、エンガジェットがなんか記事を書くためにアップルウォッチを貸してくれたらしいんですよね。で、もともとこの記者の方は自分のアップルウォッチも持ってたってことで、新旧を比較してみた記事が書かれてます。記者さんがもともと持ってたのは42ミリで、貸し出されたのは40ミリの方らしいんですけども、実際に腕につけてる写真を見るとそんなに大きさ変わんないよね。
どっちがどっちかですけど、どっち、
右側の黒い方が、黒いバンドの方がシリーズ4です。で、左側のあのナイキスポーツのバンドがついた方がシリーズ3。あの左端の17時37分日の入りのやつがちょっと違うでしょ。
あ、本当だ、
角に来てるでしょ。
これ日の入りの時間なんだ。
そうそうそうそうそう。
へえ。
それとあと下の予定のとこも予定なしがこう湾曲してる、シリーズ4は。
あ、本当だ。
シリーズ3は横にまっすぐに書かれてるけどね。
え、っていうかさ、40ミリ大きく見えるな。
だよね。
42ミリ。へえ。
だから42ミリ持ってる人が40ミリにサイズダウンしてもそんなに違和感はない感じに見えるよね。
ちょっとシリーズ4の方が正方形チックでコロッとして可愛い感じがしません？
うん、ちょっと丸みを帯びてるよな。 シリーズ3に比べると。でその下の次の写真は今度左右逆になってるけどね、左側がシリーズ4で右側がシリーズ3だけど、こうして比べるとケースのサイズは確かに違うよな。腕につけてる時はあんま式大きさの違いが分かんなかったけど、ケースの大きさ左側が明らかにやっぱりちっちゃい。
ケースはちっちゃいけど画面は
大きくなってる、ね、33% 30何パーセント表示部分が大きくなってるからね。だからこうしてみると今僕は42ミリ使ってるけど、44に行かなくてもちっちゃい方でもいいのかなって気はしてる。
いいんじゃないですか、ちっちゃい方が大きいのしたくて。
ちっちゃい方が安いしな若干だけど。
いいなぁ、コロッとして可愛い。
コロッとして、
いいな、ちょっと正方形っぽい
でこの記者さんの記事、まあ、長い記事がずっと上がってるんだけども、最終的な結論としては2台持ちがいいんじゃないって話結局バッテリーが交渉で18時間だから丸1日持たないよね。だから使ってない方を充電しといて途中で付け替えるという使い方が一番いいのではないかという結論に達してましたけどね。
でも2台別々に付け替えたらアクティビティとかは別々に立つ？
いや、これがねちゃんと連携するんですよ。
あ、一つになるってことですか。
iPhone1 台に対して Apple Watch が確か5台まで登録できるんだっけ、複数台登録できるんですよ。で Apple Watch 腕につけてあのロックを解除するとそっち側が有効になる。
いいですね、
うん、だから2台あればバッテリー切れの問題も解決するということ
で。寝とる間もつけとられる。
そうそう、あの睡眠の管理もできますからね、つけてれば。ただこれ最後にオチがあって、まあ取材のために借りたやつを返して自分でもう1台買おうかなと思ったら、シリーズ4現在品薄でどこのお店行っても入荷待ちだそうですよ。だ結構売れてるってことなんじゃない。
どうなんですかね
まあこの記事買い替われたのがいつ頃の話かちょっと分かんないですけどね。記事がアップされたのは10時間前なんですけども、記事書いたのが多分発売されてすぐぐらいに借りて書き出した記事じゃないのかなっていう気はするけど、はい、ということでアップルウォッチは2台持ちがいいらしいですよ。
そのシリーズ3持っとくんだっけ、いいんじゃないですか、あなたは2台持ちになるじゃないですか
確かにね。お散歩さん 700A はアップしてるって聞いた記憶がある。ああ、新幹線か。あと私はシリーズ1と3のに子持ちで、あ、2個持ちか。私はシリーズ1と3の2個持ちで、まさに記事のように 昼間と夜寝る時で付け替えて常につけている。この生地って社員のピントがボケボケ、ああ写真がねピンボケの写真が上がってますね。スキちゃんもシリーズ1とシリーズ4買えば2個持ちでできるよ。
シリーズ1がいらんけ私はシリーズ4だけですよ二台持ちとかっていう目的じゃないんで、ないと困るからです。
ジミちゃん一人ぼっちになりました。あ、聞けるようになったのね、
よかったですね。
一旦は大きい方にすると思う。いや、これを記事見たらね、ちっちゃい方でもいいありだなと思ってる今。ケイちゃん、へえ知らなんだ。
じゃあケイちゃん二台持ちいきますか。
お散歩さん、付け替えてもデータはちゃんと管理されてるよ。同じ iPhone とリンクしておく必要はあるけど、ちゃんと自動切り替えされる。ただしアップデート時だけは手動で強制的に切り替えないといけないのでちょっと面倒。うーん、アクティビティはウォッチ内のデータを収納してから同期されるので切り替えても大丈夫。寝る時だけなら初代でいいと思う。散歩さん、私も40ミリありかも。うん、ありだと思う。ジミちゃん、それでも大きい方にすると思う。いや、ちっちゃい方にしよう。
なんでそんなジミちゃん大きいの大きいのって言うんですか。
のぶすみさん、シリーズ1はどうするのかな。すきちゃん、
捨てます。
捨てるのかい。
腐ってますもん。だって
ほな返してくれ。
三代持ちになるんですか。
三代持ち、
いや本当に腐敗してますよ背中が。
ケースがな、腐食してるからな。
色が変わってますね。てかもう生地貼り付けちゃったけど、どんどん下に降りていってますよ。
うん、知ってる。お散歩さん、シリーズ1じゃなくて初代だよね。あ、そうそうそう、スキちゃんが持ってるのはシリーズ1じゃないですよ、のぶすみさん。その前の初代です。
まあいいじゃない、そんな細かいことは。ワンでも初代でもそんな違う、ね、違うワンでしょ。
はい、それでは次の記事は気になる気になるさんの方にあった記事です。あのスキちゃんすでに URL 上げてくれてますんで、少し皆さん遡ってみてね。アップル Beats X イヤホンを 11,800円に値下げ、カラーラインナップも2色のみにという記事が載ってました。本日アップルが Beats のワイヤレスイヤホン Beats X イヤホンの価格を改定し値下げしたことが分かりましたと。同製品はこれまで税別 14,800円で販売されていましたが、今回価格改定で3,000円値下げされ 11,800円となっていますと。また今回の価格改定に合わせてカラーラインナップも見直されており、これまでは計6色で展開でしたが、現在はブラックとサテンシルバーの2色展開となっていますということですね。これ記事には書かれてないんですが、収納するためのポーチがね、どうもなくなっているらしいんですよ、値下げされた代わりに。ただだから単純な値下げじゃないんですよね。付属品がなん、あのポーチと何がなくなってたかな、なんか中身が減らされて値下げされた形になってるようですけどね。
Beatsのイヤホン、
Beatsのイヤホンだからまあ基本的には高いですけどね。まあ AirPods よりは安いか、14,800円。はい、じゃないね、11,800円だそうですよ。もしあのカラフルなのが良かったら在庫を探すと、今ならまだどっかへ手に入るかもしれませんね。
カラフルバイナー、
うん、ジミーちゃん右手と左手と両手首ならあと1ついるねって、4つもいらないし足首には絶対にはまらないと思う長さがあ、スポーツバンドははまらないけど、あのミラネーゼループみたいなのならなんとかなるかもしれないねノブスミさん、アンクレット今も流行ってるのかな、流行ってんの、
アンクレット、私この夏してましたよ、
してたね
あれはそんなに流行りとかないと思うんだけどな、普通に売っとるけ、
そうなんだ、
え、なんで謝るのノブスミさん、
麺好きちゃん、
なんで謝るの、
分からん、
なんかしたの アンクレットはあの、要は足にミサンガつけてる人もいるよね、
あ
ー、まあアンクレットじゃないけど、
うんうんうん、
あの秘密のカップルがねそれをしとったりとか、
見えんとこでってことか、
見えんけみたいな、
ね、
ああ
シリーズ1と言ってしまったから、
いや全然全然何も思わんかったですよこんなことで謝らないでください
はい、それでは次の記事いきたいと思います。 iPhone マニアさんにあった記事です。わかりやすい次世代無線 LAN 規格の故障が Wi-Fi 6.2 という記事が上がってました、業界団体の Wi-Fi アライアンスかなってとこが Wi-Fi 規格の名称を分かりやすくするために次世代規格の 802.11AX を Wi-Fi 6.現行の 802.11AC を Wi-Fi 5と簡単な数字で呼ぶことを明らかにしましたということですね。 Wi-Fi の規格は正式に名前を呼ぼうとすると、IEEE802.11A とか C とかAC とか AX とかっていう風に今までは呼ばれてたんですけども、これを分かりやすくするために最新のものが Wi-Fi 6で、古い規格に行くに従って、5、4と下げていくという風な呼び方で統一するってことらしいですよ、
うん、その方が分かりやすい、
うん、一応ここに出てるのは Wi-Fi 4,5,6 が出てるのかな、 Wi-Fi 4ってのが 11N、 Wi-Fi 5が 11AC、 そして Wi-Fi 6が 11AX と、
あ、
いう表示になるということですね。
え、全然わからん、なんのこっちゃ、
まあ、とにかくこの数字が大きければ大きいほど新しい規格の Wi-Fi っていう風に覚えればいいんじゃない
古い Wi-Fi はもう使えないってこと？
いや、そういうわけじゃないですよ、古い Wi-Fi も使えますけどね。
何が違ってくるの、その古いのと新しいのは。
あ、ただ呼び方が違うだけ。あと製品買う時のパッケージに 11AC 対応とかって今まで書いてあったのが、Wi-Fi 5対応っていう風な書き方に変わるってことだと思いますよ。まあだから今 11AX っていうのが一番新しくて Wi-Fi 6になってるけど、それよりもまた新しい規格が出れば今度 Wi-Fi 7、8、9ってずっと上がっていくんじゃない？ただ古いバージョン A とか B とか G とかっていうのがあるんだけども、これをあえて
Wi-Fi 1、2、3っていう命名はどうもしないということらしいですね。まあ、今更古いもんに名前振ってもしょうがないかなって気はしますよね。お散歩さん、確かに長ったらしい名前だよね。そうそう、 IEEE802.11 うんぬんって長いよね。はい、それでは次が最後のニュースですね。
今日なんか随分少ないですね。
うん、あんまりニュースがなかったんでね。Cネットジャパンにあった記事です。楽天スーパーポイントで投資体験ができるポイント運用 by 楽天ポイントクラブという記事が上がってました。楽天は10月3日、同社が運営するポイントプログラム楽天スーパーポイントを利用して投資体験ができるポイント運用 by 楽天ポイントクラブを楽天証券と開始すると発表しました。このサービスですね、各種サービスや、連携店舗の利用でたまった楽天スーパーポイントを使って運用できるというサービスです。アクティブコースとバランスコースの2コースから運用コースを選択し、ポイント数を設定するだけで運用が開始できます。設定した楽天スーパーポイントは楽天証券で購入可能な投資信託の基準価格に原則連動して日々増減し、実際の投資に似た体験が行えますということで、楽天ポイントで投資信託の運用ができるそうですよ。だから運が良ければポイント増えるし、運が悪ければポイントが減る。
お金に変わるわけじゃない。あ、お金かポイントって。でもな、
まあ、使うときにはお金として使えますからね、ポイントは。楽天でお買い物したりするときに、まあ楽天以外のとこでも使えるかな。あのドコモの D ポイントが確か同じようなことやってたはずですよね。 D ポイントを、あれは投資信託だったかな、あれも。そこへ預けとくと、まあ、運が良ければ増えるし、運が悪ければ減ることもあるけどね。
うん、これもう始まってるんですか？
開始するという発表があったってことなので、受付とかはもしかしたら始まってるのかな。あ、でもポイント運用を始めるっていうボタンがあるから、もう多分できるんじゃないかな。まあ楽天ポイント余ってて何に使おうって考えてる方はここへ預けとくと増えるかもよ。こちら1ポイント単位で引き出したり運用したりがどうもできるみたいですね。1ポイント単位、運用も1ポイント単位なんだろうか。引き出しは1ポイント単位って書いてあるな。1ポイントでの運用はちょっと無理かな。はい、気になる方はやってみてはいかがでしょうか。お散歩さん、 Wi-Fi は基本的に介護官だけど AC 以降は 5GHz 帯が使えるようになっている以外は基本的に速度の差。介護官というべきか上位互換というべきか、どっちが正しい。新しい子機は基本的に古い規格の親機にもつながるようになっている。逆に新しい親機は古い子機でもつながるモードを持っています。ただし古い規格はセキュリティの問題があるので、オフにはオフには できるようにな、で切れてる多分まだこの先があったんだろうな。はい、ということで本編は以上です。で本当ならここでスキちゃんに、ツイッターのコメント読んでねと言いたいところではありますが、多分読めないです。
今見てるんですけど、何ですかこれ
あの昨日紹介というか昨日話をした空と海の間、
これ私らが先に使っとるのに後から来ていいんこういうのって、なんかルールないん、もうすでにあるハッシュタグはとかないの。
こればっかりはね、まあ早い者勝ちっていうのはあるけど、
ひどいよ
コメント拾えない
うちがハッシュタグ変えるしかないってこと？ずっとこんなんなんでしょ、これから。
このアニメがワンクールで終わるとすると3ヶ月ぐらいは我慢しなきゃいけないのかな。
これどこまで行っても10月4日なんですけど、
これシャープ空海アンダーバーアニメっていうハッシュタグもあるんならそっち使ってくれりゃいいのにな。
うん、なんでそのハッシュタグ空海っていうの使ってる人がおるの？
わかんない、公式に言ってるのかな。
ね、このこれやっとる人に文句言えばいいの？うちが先に使っとるのにやめてくれんって。
ない。
だってシャープ空海しかつけてない人もいるよ。
確かにね。
ちょっと損害賠償請求しようやこれ
損害発生してないし
いやこれだって番組の営業妨害じゃん。
まあハッシュタグは商標でも何でもないからな。これはどこへ文句の言いようもないと思うんだけどな人数多い方の勝ち。
ずっと10月4日そう、
多分この0時前後に放送してたんだろうな。ずっと続いてる。
こんなにコメント来たら困るけどさ
というわけで
これからどうするんですか？
どうしましょうね。空海数字の3宛てに送ってください皆さんシャープ空海はしばらく封印、まあ、放送が終われば静かにはなるとは思うんだけどな。
わからんよ。だったらシャープ空海数字の3にしたら？
それもまた面倒いで。だからアットマーク空海数字の3宛てにしてください。で負けたくないのでシャープ空海もつけときましょう。
アットマーク空海どうやって読むの？
あ、検索かければいいよ。検索のとこでアットマーク空海数字の3で検索すれば。
なんでうちがこんな思いせんといけんの？
相手がでかすぎるもん。
大きかったらいいのか。
リスナーさんが負けじとシャープ空海をつけてつぶやいてくれれば 勝てるかも。アットマーク空海水上さんで検索できる？
アットマーク空海さんで、うん、やりましたけど、うん、あうちゃんが昨日の夜、あ、これ明日のニュースに行ってなんか URL 貼ってくれてますけど、これ読んだんですか？
いや、これ今僕は見つけた。今見つけた。通信機能付きクレジットカード日本で展開へ、ソフトバンクという記事ですね。
通信なんかトヨタとなんかするとかって今日あの字幕スーパーのニュース
あれは自動運転に関してだからこの記事とは関係ないですね。ちょっとこの記事の URL を貼っときましょうかね。これ
を何通信機能付き
コピーでいいのかな。これでツイキャスに記事を、はい、これで、はい、これあうちゃんが提供してくれたニュースです、ソフトバンクは10月3日通信機能などを搭載した IoT クレジットカードを開発しているアメリカの会社ですね、ダイナミックスっていう会社と日本展開について協業を検討していると発表しました。2019年以降同社クレジットカードを日本でも提供する考えですと、これはディスプレイを搭載したクレジットカード、複数のカードの切り替えができたり即時発行ができたりメッセージやクーポンの表示ができたり QR 決済表示ができると、今までにないサービス展開の可能性を拡大と。あ、これ1枚のカードで複数のカードの役目を果たすってやつだ。これこれをソフトバンクが来年から導入すると、あ、導入するための検討を、検討というか取り決めをこれからしていくのかな。通信機能、これがどうやって通信するんだろうな。あ、ソフトバンクが通信ネットワークのサポートをすると、ソフトバンクの回線を拾ってくるってことか、もしかしたら。気になる方は今 URL を上げたんでそちらの方を見てみていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1747回から1748回拝聴、有名人になった、なっちゃった好きちゃんってことでいただきましたけど、ちっとも有名人にはなっていませんよ。何も変わりません。
テレビスターの好きちゃんですね
いやいや結構見てないですよみんな
ジミーちゃん公式サイトに文句を言おう。相手がでかすぎるよ
泣き寝入り。
佐野さんコメント氾濫中、ハッシュタグは登録制じゃないからね。そうそう、普通はハッシュタグを決めるときに事前にリサーチして避けるのが普通だけど、うん、もっとも公式に決めていないときはそれっぽいものをみんなが適当に使っているので、なんかそんな感じがしますよね、これ見てると。ジミーちゃん名前も取られてるし、空と海の間 ぐすみさん、こんなの見つけました。米国ではハッシュタグを商標登録するケースが増加し、日本でも数社がキャンペーンなどで利用するハッシュタグを商標登録してます。
うん、逆に言ったらさ、うん、この番組、このアニメの番組が商標登録しとるかもしれんよ。じゃあ空海後から来たくせに。
ああ、いや、でもうちも同じように対抗して商標登録しようと思ったらうちの勝ちだよ、先に使ってるから。
する？
お金があればね。商標登録10万では足らんでしょう。もっと取るんじゃないかよ。
お金いるの？
特許とか商標登録はお金がかかりますよ。お散歩さん、その時は元祖シャープ空海または本家シャープ空海入力しましょう。散歩さん、シャープ空海総本家でもか。商標登録するには数十万のお金がかかるからね。そうですよね。ジミちゃん、公式サイトにシャープ空海アンダーバーアニメを使ってねって告知してもらうように要請できないかな。まあ言うのはただだけど、向こうがそれに耳を貸すかどうかは向こうの勝手だからな。ぬあちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ジミちゃん、でも変なやつから逆恨みされても嫌だしね。サインください。え、誰のサイン？月ちゃんの？
有名人、だっけ。
直澄さん。
送ろうか。送ろうか。
でかくても小さくても言っても仕方ないね。うん、ジミちゃん、寄付金を集めて戦う。
戦う。
今、散歩さん、相手が商標登録しようとしても実績があるから対応できると思うけど、うん、あの商標登録に関しては向こうと争えばこっちの勝ちは目に見えてますけどね、先に使ってるんで。まあ、商標とかって早いもん勝ちですからね。ただそれをするための資金はないと。江口さん、こんばんは。アニメの空海は、
こんばんは。
クソアニメ、クソアニメなんだ。余計何々しい、なんだこれ。
今言ったし。
のぶすみさん、こんなの見つけました。ことボックス、
こと
この11月20日、うん、最短3分で商標登録出願の準備ができるサービス、ことボックスベータ版リリースした。ああ、準備はできるだろうけど結局金がないとその先は進めないんじゃないかな。お散歩さん、シャープ空海アンダーバーアニメとしてもらってもツイッターの検索でシャープ空海で検索すると引っかかってしまうよ。あ、そうなんだ。うすみさん、向こう側だったら商標登録する。ノラちゃん、アニメは瞬間的、放送が終わると終わり。このアニメね、結局ワンクールだと3ヶ月ですよね、多分。それで終わるような気がするけどな。散歩さん、いずれにしても商標登録したからハッシュタグ使うなってのは法的に無理だと思うよ。まあね、数が向こうが多いからどうしようもないんでしょうな。収まるのを待つしかないって感じですけどね。 あのワンボタンさんもシャープ OBT で結構海外で使われてるみたいでね、シャープ OBT で検索するとワンボタンと全く関係ない英語のツイートが出てきますよ。結構アルファベット3文字ってあの略語みたいなので使われてるとこが多いんじゃない？というわけで皆さん大変申し訳ありませんが、シャープ空海をつけてツイートしてもらってもちょっとしばらく拾うことは不可能だと思われますんで、アットマーク空海数字の3宛て書いてもらうか、 Gmail の空海.jp@gmail.com かシーサーのコメント欄にコメントを入れてください。昔ツイッターがスタートした頃だったかな、いや空海を始めた頃かに、ハッシュタグをなんか登録するサイトみたいのがあったんですよ。多分あれ勝手サイトだと思うんだけどな、何の効力もないあれだったと思うんだけど、そこに空海数字の3を登録したことはあるんだけど、あ、シャープ空海を登録したことはあるんだけど、そのサイトって今探しても全然出てこないんですよね。多分終わっちゃったサービスかなと思うんですけどね。誰かこの空と海の間を見た人いるのかな、ゆうべ。
どこでやってるの、ゆうべって。
夜中だから、どっかテレ東かどっかじゃないの。
うーん、
僕もあえて探しはしなかったけど、どこのテレビ局でやってたんだろう。お散歩さん、今検索するとツイキャスのコメントで勝ってる。だからツイキャスでどんどんみんながコメント書くとシャープ空海がついてツイッターに上がるから勝てるかもよ。
何その、勝てるとか負けるとかって。
だから放送中は完全にアニメを見てる人たちの書き込みでいっぱいになってしまったじゃん。だけど今はそのアニメ見てた人たちは静かなんだと思うよ。
そのアニメは毎週あるの、これから、
ね、
じゃあ何、この水曜の夜がダメってこと。
多分明日は拾えるのかもしれないな、もしかしたら。毎日やってるわけじゃないだろうから。
じゃあ水曜の夜だけはコメントをしないでみたいな気にする。
そうする。お散歩さん、ハッシュタグ見るとテレ東みたいですね。やっぱりテレ東か。ジミーちゃん頑張ってコメントする、頑張れ。ノラちゃん、まだビデオの中 MX です。あ、東京 MX？ テレ東じゃなくて。まあ、どっちにしてもこっちで、島根ではリアルで見れる環境じゃないってことだよね。ケイタ君、ミッタンとスキタンがアニメになったってこと？ちゃうちゃう。ノラちゃん、木曜0時。
ああ、そうか。だけ水曜から木曜になったってことね。
ちみちゃん、ノーコメントで。お散歩さんも書き換え。違った、東京 MX だ。東京しか見てなかった。 MX か。あ、サンテレビでやってるの。いや、僕見れたんか。
見るの。敵を見るの。
敵を視察してみないけどね。 サンテレビどこ、兵庫県にある独立系の昔の U チャンネルです、 UHF チャンネルですよ。うちの家はあのケーブルでサンテレビが見れるんで、見ようと思えば見れる状況にあるな。テレビってまだあるんだ。テレビってテレビって江口さん、でも聴局が別の時間で放送するみたいです。でもなんか島根ではやりそうね。
そんなにそんな人気があるの？
知らない。
ね、オタッキーなアニメ、
なんか女の子がいっぱい出てくるアニメみたいだよ。
へえ。アマゾンプライムビデオに出てくるかな。
いや、出てくるとしてもまだだいぶ先の話だと思うよ。
結構アマゾンプライムビデオであのアニメ面白いね、あのちょっと見たけ
ど。アニメ、
オタクに恋は難しいってやつ面白かった。
ジュニちゃん、尾道が舞台。
へえ。
お散歩さん、 Google 検索も負けてるね。あ、そうなの。どれどれ、でも僕は検索かけると相変わらず讃岐高松ゲストハウス空海がトップに出てくるけどな。その後屋久島ジェラート空海で、その次に空海 IT ニュース。
あー、まだいいよ屋久島ジェラートは。いつか行ってみたいと思うの。
これカタカナで空海って検索するとそっちのアニメの方がヒットするんだな。ノラちゃん、まだ1回が始まったばかりです。あ、だからゆうべが第1回の放送でしょ。さんぽさん、最近のアニメはリアルタイムで出るものが多いけど、ケイタ君無視して我が道を行く。まあそれしかないでしょうね。のぶすみさん、敵の情報。秋アニメ空と海の間、原作者広井王子さんの登場も。ジミーちゃん、 BS 富士で
やった特段、登場じゃなくて登壇もって書いてあるよ。
BS 富士でやってるんだ。のぶすみさん、ビデオゲームもあるのか。のらちゃん、一応 SF 扱い。シャープ空海で検索した時にダーッと出てきた写真とかは SF っぽかったね、ちょっと。あの、エヴァンゲリオンとかガンダムとか、なんかああいう感じの服。ビデオゲームっていうか、あのスマホゲームじゃないのかな。 あれ去年ぐらいだったっけ、スマホゲーム
なんか、うん、去年だったかもしれんね。
お散歩さん、宇宙漁師って何？何？宇宙漁師って宇宙で何かを漁するの？これ話の内容は。何かを捕まえるお話？宇宙戦争じゃないってこと？娘さん RCC 中国放送でも放送するみたい。
へえ。
ノラちゃん宇宙で漁師をやる。
あ、だけ SF なんだ。
うん、宇宙だからな。江口さん、アプリ落としたけど設定がクソなのですぐやめた。
その言い方が面白いね。
のぶすみさん、
なんだこの宇宙漁師。
わかんね。
宇宙漁師を目指す。
あの、いいもんと悪いもんがいて、それが戦うっていうストーリーじゃないってこと、これは。
なんか宇宙漁師を目指す女の子たちの成長物語だって。
なんだそれ。
さっぱり意味がわかん。
さっぱり意味わかんねえな。のぶすみさん、デブリでも釣り上げるのかな。それならいい話だよな。デブリ回収なら。そんなアニメに負けるのね。
みたいだね。
散歩さん、デブリ集めるってプラテネスっていいアニメがあったけど。ブスミさん、世界中の海から魚が消えたので宇宙空間に、宇宙空間に何これ、
うん、
イケスが建設され、広島県尾道に尾道宇宙漁業団が設立され、そこで宇宙漁師を目指す少女たちの物語。なんじゃそれ。
なんかよくわからんけど面白いことが書いてあるで。この空海の宇宙漁師候補生がラジオをやってみた。
ラジオ？
宇宙漁業団公認かりんとほのかとももこと空と海のラジオ。略して漁業とラジオ。さらに略して漁業ラジオ。いや、待って、ちょっと番組名変えるか。
番組名変えようか。
漁業ラジ IT ニュースって。腹立つな。何がラジオじゃ。
飛行人ラジオって。
カリンとほのかとっていう、みつおとゆきおの空と海のラジオ。漁業とラジオ。おじょじょじゃない。みたんはおじょじょだけ、ジョジョットラジオで。おじょじょっとラジオ。対抗するか。
勝てるかも。
はあ、なんか虚しいな。まあ若い人向けなんだろうね。
まあそうだろうな。今夜編集が終わってからガラポン TV で見てみよう。サンテレビで。
また感想聞かせてください。
井口さん、まさかアニメ化するとは想定していなかった。うん。スマホゲームが出てたのは知ってたけど、まさかアニメになるとは思わなかったな。
ゲームになっとったよね、うん、そうそう、そこまでは良かったよ。まだ、
まあ、ね、
そこまでは許せる。 これ、あ、今日1749回なんだね。
あ、うちね、うん、明日1750回
ちょっと1750回を記念して月ちゃんプレゼンツやろうか久しぶりに
どんな記念やね
思い立ったが吉日だ
ね、宇宙漁師みたいに魚でもプレゼントする
あ、魚魚魚魚、9月22日土曜日に退院をしたんですけれども、うん、急な退院だったので会計が終わっておりません、ね、で
請求書来た、
なんかその日に退院する人優先で計算するらしくて、うん、2週間かかるって言われたんですよね、うん、で今度の、予約診療の日にっていう話で、うん、あの計算できたら郵送で送りますって言ってられたんですよね、うん、で今日ちょっと朝から手足があんまりしびれるんで電話してお願いして診察に行きました、うん、そしたら会計のところで、あ、計算できてますよって言われたので、
うん、支払いしてきた。
今日の診察代440円と合わせて払ってきました。
お
ー、さてきちゃんの入院費はいくらだったでしょうかという問題。
それはどこまで答えればいいんだい？
ですね、一応今日の計算には、うん、寝巻き代とかは入っておりません、純粋に食事代、ベッド代、うん、で何やらかんやら薬、手術の代金です、うん、
それ1円単位まで答えなきゃいけないってこと？
一応1円単位まで答えたら面白いか、
うん、
あれ？
どうした？
どこ行った領収書がない。
それは知らないの。
あらら。あ、だだだ。で、うん、一応1円の位まであるので、うん、応募いただいた中で一番近かった人。
上でも下でもいいってことだね。
上でも下でも一番近かった人に、月ちゃん、保険金出たら、なんかしてやるよプレゼント
、はい、この請求は多分高額医療とかが適用される前の金額だよね。あ、適用された後の金額？
はい、適用しました。
そうするとある程度見えてくるんじゃない？
あ、やめようか。
あ、全額は分からんのかね。
あ、
適用
全額はどこにも書いてないです。
ああ、そうか。
あ、じゃあやめようかなかったことにしよう。ああ、みっちゃんが水差したけ、私のせいじゃないけ。あ、
いや、っていうか高額医療が適用された後ってことになると、うん、金額見えるよ
でもピタリ賞とかはあるんでしょ。
ピタリ賞はね、あ、まあ、高額医療はその治療にしか適用されないから部屋代とか食事代は含まれないよね、高額医療の中に。
あー、でもそうか、高額医療でだけど大体絞れた方が面白くない？だから本当にピタリ賞が出るかもしれんが。
そうだね、
そうだね、うん、
途中で好きちゃん特別食も食べてますから、ね、
やめようかそうだったそうだったそうだったそうだった。
じゃあ、クイズの答えを G メールにお送りください。ツイートであげてもダメだよ
ちょっと今気まぐれに思ってるんで、うん、ヒントはありません、
はい、なので、答え、あ、タイトルに、タイトルは入院代、入院費で本文の方に、スキちゃんはいくら払ったのか金額を書いて、空海 radio@gmail.com の方へご応募ください。
私この、総点数っていうのの点数が書いてある。
ああ、
でこれが多分あの控除前の金額に値するやつなんですよね。
あ、だからそれかける、10だっけ100だっけすれば金額出るんじゃない。
いや、100かけたらとんでもない金額になりますよ。
あれ1点10円だっけ。1点
100 10円ぐらいかね。
1点10円かな確か。
1点10円でも私そしたら100万個してるよ。
だって手術してるでしょ。
そんなにお金いるの。マジですか。
かかると思うよ。
えらいことですね。
そっちを当ててもらった方がいいんじゃない。あ、だから医療点数何点だったかっていうクイズにする。
でもみんな点数のことわからんのじゃない。
あ、基本的にあの点数っていうのはあの10円で1点ですからね。だから金額としては点数かける10っていうことになるな。点数の方が面白いと思うよ。まあ好きちゃんの好きにしていいよ。支払った金額
に点数ってピンとこんのじゃない、みんな。だけいわゆるその点数かける10円なんだったら単純にその10かけた金額でいいんじゃない。そう、本当の支給額っていうか、そのいくらかかったか、その自己負担額じゃなくてってことでしょ。
そう
高額医療使う前の金額でしょ。
そう
あー、どっちにしましょうか。
ただその点数の中にはあの食事代とか部屋代は含まれないと思う。
あ、そうか、うん、
それはまた別になるからな。あ、だから部屋代いくら食事代いくらっていう明細は出てるんでしょ。
部屋代いくらとか出てないです
よ。あ、それ出てないんだ。
出てるのは食事、うん、食事がいくらっていうのが出てます。
うん、部屋代は点数に入ってくるのか。ほんじゃ
部屋代は明細の中に書いてありましたね。なんかすごいよ、
うん、
何枚あるの。診療明細書っていうのが6枚あるもん。
A4 かなんかの紙にびっしり書かれてたこと。
A4 サイズに、うん、すごいよ。もうなんかね、うん、すごいね、びっくりした。あの何月、あ、その9月6日から9月22日の間に、あの何日に何やったとか、何やった点数何点とか。
ああ、まあそうだ、それは全部上がってくるわな。それを計算して金額を出すんだけどな。
うん、うん、みたいですね。すごいですね。
うん、
入院は17日間ですね。
ヒントが出たぞ。あ、2分前。どうしよう。
はい。
詳細は明日もう一遍。
まあ、そうだね。うん、何しかちょっと久しぶりにみんながワクワクドキドキしたらいいなって、ちょっとこの目指しをもらった時に思ったんで、ちょっとね。アニメ空海を吹き飛ばせみたいな感じでやりましょうかね。
はい、ということで、あのクイズの詳細はすいません、明日改めて発表させていただきます。はい、てなところで今日はとりあえずここで終わってきますよ。空海 IT ニュース1749回、10月4日でした。お届けしたのは
月ちゃんと。
さあ、いくらがなるのかな、のみつあんでした。それではまた明日。3、4、 モノダンダ。モノダンダ。スキちゃん計算が大変だ。
何をあげようか考えよう。
あげるものもね。
あげるものもね。現金じゃないですよ。
Army IT News.